1億人のリスナーの皆さん、今日もやってきましたよ、エイミンの売名行為。いやー、もう9月に入りまして早いね。もうあっという間、なんかもう、もう9月っていう感じで、まあ今台風がね、すごいどんどんどんどんやってきてますけれども、まあ本当にちょっと皆さんね、この暑さとかね、暑さやとかすごい涼しいんで、体調の方も気をつけてくださいね。ということでですね、始まりましたこの売名行為でございます。大竹エージェンシー漫才塾所属タレント、エミでございます。この売名行為は毎回魅力的なゲストをお迎えし、トークを繰り広げる番組でございます。さて、本日のゲストでございます。もうちょっと本当に今日はね、もうどう紹介したらいいのっていう感じの、まあ、もうちょっと豪華な本当お二人でございます。まず、大滝エージェンシー社長、漫才塾塾長、大滝哲夫さん。そしてそして、落語本声作家、高田剛先生です。ようこそおいでです。お願いします。
何者のインチキ社長、大滝哲夫の出番ですと。
ほんまもう顔かけインチキ、ね、はいはいはい、今日も忙しいな、本当にありがとうございます。もう今日ねですと、いや目の前に社長と、でいつものそのね、先生をこうお迎えしての、まあ番組なんでございますが、私もちょっとこう緊張いたしております。何を聞こうかいなと、こういろいろこう項目を書いてきたわけで、まあでも、そんな言うとざっくばらんに行こうかなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあ社長漫才塾をね、こうされてるわけなんですけれども、まあ、この漫才塾を始めるきっかけ、やっぱちょっと塾生として聞いてみたいなと。
まあその前に、高田剛が婚約したと、まあ、結婚したというような聞きましたので、はい、本当に、はい、そのプロポーズはどういうふうにしたんかとか、そういうや
つ、ね、聞きたいな。
紹介を
そっから、
ちょっと勉強のために、いつもこの度おめでとうございます。
ありがとうございます、ありがとうございます。はい、はい、
で、いっぺんね、お会いして、紹介受けて、ね、見たら、もう、絶世の美女やし、俺がもしね、そのね、その立場やったら、俺、絶対口説いてたやろなと。
あ、やっぱり。
うん、それぐらい、やっぱりいい子やったから、はどう射止めたんかなって、ね。
気付けた方がいいですよ、社長が狙ってる。
あ、ほら
社長が狙ってる、
まあ、狙って
やばい、
それぐらいやばい、はい、うん、ちょっとまあそういうなんで、はい、ちょっといろいろな流れとか、
は
い
は
い、
その前にですね、はい、前あやみさんのライブがあったじゃないですか、
はい、
シアターセブンで、ね、公開カウンセリング、
はい、いや、なんか褒めてもらえんやろか。
いやいや褒めない
です、まあ、違うんか
いで、まあ、社長も来てくださって、はい、終わってからみんな打ち上げしました
よ、ね、
はい、で終電あるんで、あやみさんとあゆかわさん先に帰ってきましたんで、はい、まあ、僕と奥さんと社長3人で飲むことになったんです、
はいはい、
で僕が隣にいるのに、
はい、
今まで何人と付き合ったんやとか
最低やこのジジイ、
そういうことを言うわけですよ、この
ジジイ
このおっちゃんは。どうですか、女性として。
最低やね、もう死んでしまえと、どっか行きやがれと、揉めさせたいんかと。
山ほど質問したよな俺、お父さんは何されてるんですか、お母さんは。もう家族構成から旦那の魅力とはとか、
まあ物が大きいとかね、そんなん
や
ね。
いや、ほ
ら、
なんで、なんでいきなりや。
ああ、下で、
いやもう下で、いやもうこの3人やからね、今日は
ほんまにもう
普段そば屋で食べてる、あの下の会話
食べてるみたいな感じで、はいはいはい
は
い、
で、どうやったんそれ、やっぱり
プロフォーズ
ですか。まず、なんで決めようかなという。
いやね、
う
ん、交際期間って短いんですよ、ものの数ヶ月ぐらいなんですけど、それまでにも知り合って2年ぐらいで、ずっと2人飲んだりはしてたんですよね、でなんかね、よく分かんないですけど、インスピレーションとして、奥さんになってくれるんだったらこういう人がいいなっていうのはずっとあったんですよ。
へ
え、まあ末永く楽しくやっていけそう、
はいはいはいはい、
それをなんかそのビジョンが描かれた、
はいはい、うん、まあそうですね。
へ
え、今までだから女性に僕が求めてたものと全く違うタイプなんですよ、なんかちょっとなんていうんですかね、楽しい感じを出してきたりとか、ようボケてきたりする感じもあるんですけど、あんまり男の人って女の人にこうボケ要素を求めたりしないじゃないですか、でも結構そういう部分があって、あ、これはええなと思ったんですよ、こういう女性となんか一緒にいたら楽しいなっていうシンプルなところ で、でまあ家帰ってこう楽しい会話ができたらいいじゃないですか、でそういう感じもあって、まあ でそんなプロポーズしたのはなかったですけど、
うん、な
んや、うん、なんかあるやろ
って、まあ、うん、一緒に喋ってて、うん、向こうが、うん、ずっと一緒におれたらいいみたいなのを言ってきたんで、
向こうのせいや、
せいじゃない、それを受けて、うん、が、あ、ほんなら一緒にいるって言って、
おうおう、
あ、いいね、
なんか上から目線や、いやいや私こんな男、こんなプロポーズ嫌、
一緒に一体いるいう部分で成り立ったんだよ、
で、うん、じゃあ結婚しようかって言ったら、うんうんうん、するって、まあ、もうこんな感じですよ、
だこと返事で、
めっちゃ早かったけど、もうその
そんなやりたら5分ぐらいちゃいます、
いや1分ぐらいですよ、
あ、1分も、
短い
だやっぱり彼女があなた惚れてたわけやな、それ二言返事ですぐ出るやったら、
まあまあまあ、まあ、最初は僕がかなりアプローチはしたと思うんですけど、
ね、まあそれを言葉待ってたわけやな、その二言返事で言うたら、
で後で聞いたら、やっぱり3ヶ月例えば待ってって言って付き合ったとしても、うん、答えは変わらへんと思ったから、うん、もうその瞬間返事しましたっていうのを、
すごいすごい、
へえ、もうやったった感やね、や男としたらやったーでやったった感、
やったったかね、なんか解釈があれですね、
え、何が、いやもうおっさん寝ろとるから大丈夫や、
寝ろとる
ね、そんなもう旦那がいる目の前で寝りはおり聞く内容がちゃうやろみたいな、
野獣ですから、ね、
今でもまだ元気だし、
そういう話、
違うやろ
そういう話じゃない、
あ、ちゃうちゃう、
うん、違うやろ、
引きこもったんはね、うん、前一緒にこう、うん、まあまあもう席入れたんですけど、はいはいはい、2人で探偵ナイトスクープを見てたんですよ、で、あ、幸せってこういうもんかなってちょっと思いましたね、うんうんうん、ナイトスクープを見ながら和んで何気ない顔、
ちっちくり合いながらじゃなくて、
いやいや、そんな別荘な、
目つくぞ、
また笑うポイントが一緒やったりするわけですよ、ね、
あ、それ大事、
こういう日常が大事なの、これを積み重ねていくのが大事なのかなって、そういうことは思いました
ね、うん、最近なんでむずいね、幸せそうな感じになって、オーラが、
そうですか、
うん、でこれ一体何が原因やったんかないうようなことで、ね、うん、前にそういう報告、あ、やっぱそれやな、やっぱ違うんやな、
社長覚えてはりますか、先月かなんかに、はいはい、アジアンバー社長連れてくれはったでしょ、はいはいはい、あの時に社長高田先生に言わはった言葉覚えてます、
うん、覚えてへん、
覚えてへんの、
何を
なんかって覚えてない、
覚えてない、
嘘や、社長と先生が遠い目で私先生の横座ってた時に、高田お前な、ものすごい上がってる今、むっちゃ上がってるオーラが出てるって何回も、え、2人とも覚えてないの、
寄ってたから、
いや寄ってたにしても、いや先生は、え、そうなん、先生上がってんのって言ったら、いやどうですかね、
あんま自覚もないですからね、
で社長は、いや間違いなく高田は今上がってんねん、ものすごいもうオーラが上がってんねんっていうの言ってはったの忘れられへんのだ、その後結婚の話聞いたから、やっぱもう大滝やるやないかと思います、やっぱ社長すごい、
なるほどな、それが原因やったね、やっぱり、
それが原因か
と、やっぱりそういうね、出会いというかね、そうね、やっぱりね、将来のパートナー見つけたら自分の能力、まああるやんか、いろんな3割やねんな出せるいうのは、じゃあ10割今出せてる中で7割奥さん力やな、
へー、エネルギー聞いたか、いやいや、
それだけ女性にね、女の人にの大事やん、山の神言うぐらい、
山の神、
うん、山の神言うのはやっぱりまあ女の人です、だからまあいわば山の神やから、やっぱり時々お供え物しなあかんやな、
は
あ、うん、お供え物忘れたらえらみには
聞け、ね、聞いてるか、
誰に言うてんの誰に聞かしたの
世の男性聞いてるか、
そうだ、それやったら分かるで、一般的に
社長もまたそのお供え物をずっとされて
る、うん、あ、まあ、あのね、はい、やっぱりね、俺はいろんな面でいろいろ気使えへんやんか、はい、やっぱり家ではやっぱちょっと気使ってるんやろな、うん、まあ、時々敬語で喋ってるみたいな話いやいや、なんかセックスする時だけ敬語やったりして、アホなこと、
ここがいいです、ここが感じますとか、ここですかみたいな、
アホなことですよ、せやんと敬語品は使えへんやろ、
え、
いやいや、敬語って、ね、あの使う場所ってないやんか、
もうないですね、
うん、だからまあここのメッセージとしては、いっぺんね、書、うん、の予選、あのおっさんね、じじい連中にいっぺん敬語でいっぺんセックスせえというメッセージを送りたいなと、
なんか結構人の場合ね、こういうね、
じゃあちゃんと敬語使えへん、綺麗な言葉ってやっぱり大事やん、まあ、それどこで使うかやん 何の話や
先生聞きましたか、まあ、こういうことらしいです
あ、
ま
あ
ま
あちょっとね、これは
見習った方がいいんですよ、
うん、そういうのは大事
敬語はセックスの時に使え、
う
ん、
そうだ
なら、ね、しいですか
これが俺の座右の銘か
最低やもうなんか
ずっとそれ言うてはりますから、
ね、はい、
もう出会った頃からずっとそういうこと言うては
これはあの座右の銘として隠れる座右の銘、
ね、いや私もちょっと気ぃつけよう今度やる時
あ、
何を
相手とやるときちょっと敬語でやってみようかな、うん、
まあまた逆にし何の話そこは
いやでもねやっぱね、うん、その結婚ってやっぱり男性にも女性にもすごい大事なセレモニーであって、うん、一生に一度のことであって、うん、そういうねその思うんですよやっぱこう笑えるところが一緒とか、うんうんうん、そういうやっぱり共通点とか共感できる部分がたくさんあるっていうのはやっぱ大きいですよね、うんうん、
大きいですねお酒飲むのが好きだとか、うん、なんかそういうポイントがやっぱ何個かあるとね、うん、一緒にいて楽というか、うんうん、ずっと言えるなっていうのが思いますよね、
うん、もうじゃあ奥様のそういう身なりとかそういったものではなくてもうハートでここやねもう社長が言って
言われた身なりも
いやもうそうキュートな方ですよね、う
ん
う
ん、小柄な女性好きなんで、うん
ねえ、小柄な人好き、うん、
やっぱり見た目も大事やし、
あ私は小柄やしあかんな、
なんで狙ってたんですか、
え
狙ってた
まあ別に狙ってないですけどおかしいな、もうこの話、はい、へえ、もう今幸せいっぱい、夢いっぱい、
まあまあそうですね、楽しい感じですよね、う
ん、へえ、でも頭ピンクですか、
頭ピンク、
うん、いや幸せすぎて
幸せの色ってピンクなんですか、
いやなんかやっぱりピンクなんちゃうかな
ってピンクってなんかちょっと霜の色じゃないですか、
うん、あのね風水で言うと恋愛運をアップしたかったらピンクなんですよ、で結婚をアップしたかったら赤なんですよ、で金運は金色なんですよ、
なるほど、
私一時だからどこの方向にあったら恋愛アップするとか、うん、どこの方向にあったらあの赤を置いたら、ね、結婚アップする、うん、やりました恋愛アップしたね、うん、したもう方角忘れたけど、うん、それからやっぱり女性って恋すると、うん、ピンクのものを身につけたいっていうのって結構多いみたいなん
です、まあね、恋愛と、うん、な恋愛は自由や、うん、だから結婚にはまたちょっと違う、
あそこまでやっぱり、ね、分から
ない、山ほどできるやん、
できるできる、
結婚いうのはやっぱもういろいろやっぱりあるからな、だからそこのとこのやっぱり部分と結婚と恋愛の全然一緒にしたわ、
社長は今の奥さんやって、うん、何奥さんにねみたいな感じで、その奥様と結婚しようと思わはったきっかけとか、その
まあ、まあ小学校4年ぐらいの時に、まあ、同級生で、あこいつは将来一緒になりたいなとかね、
4年の
時に、ほんまにですかこれ、ガチの小学校4年
生、ガチやん、
同い年ですか、
同い年、
奥様若いわ、
いやいや、まあいいや、うん、だからまあそういう部分で、まあ、またこう知り合ってね、出て知り合って、でそれからその間に恋愛はやっぱりしょっちゅうしとったね、
今でもでしょ、
いや恋愛はだから自由にだから恋愛と結婚はまた別やん、こう分けやん、だからそういう部分では手握るのに俺時間かけたからね、イントロごと楽しいんだよね、だいたい知り合って俺3日ぐらいでみんなエッチしたりするかもわからんけども、
遅いぐらいですよ多分、
だいたい手つなぐのに2年ぐらいかかったんちゃうかなっていうぐらい、この子にはあんまりそっち側の方はそういうようなやっぱり部分のやっぱ分け方しとったよね、
それもすごくやっぱ大事な人やからっていう、
まあまあだからまあ全然コンセプトが違う、だからちょっと考え方が違う、だから同じ人間やけども待てができるわけやな
待て
ができるわけ、
待てができる、うん、なんか待てができるらしいですよ、待てできました、
待てできますよ待てできないとダメなんですよ、
はあ、そのやっぱり女性からすると男性の待てが意味分からへんけど、
いやまあだからそこでやっぱまあ大事にしてやっぱまあねあれやんそれ、
うん、
だからどっちを要するにね欲求を何を要するにまあ主流にするかってあるやんか、うん、ね、だからセックスを主流にするのか、うん、ね、要するにここの要するにまあいわば手つないでこの愛情を主流にするのかいない、まあ両方ありやんか、
うん、
一つ違う、ね、うん、だからまあいわば結婚いうのはやっぱりまあそれも要するに含めてやっぱりまあ全体的なこと考えなあかんから、まあ自分のやっぱりまああの演じ方ってありやんか、うん、旦那の演じ方って、うん、でそれはやっぱりまあそれ風にしていかなあかんなとか、
へえ、うん、奥深
いあるやんそういうの、これは恋愛やから、恋愛いうのはもうこう楽しんだらええわけやから、ただただ、うん、 それだけで済めへんやんか。
でも恋愛と結婚別言わはるけど、う
んまあ、まあ
恋愛の中にそうでしょ、結婚っていうものが見えてくるわけじゃないですか、うんまあ、その瞬間でやっぱ変わるんですか、うん、考え方とか相手の見方っていうか、その恋愛楽しむけど、あこの人とやったら結婚したいなとかっていうのがこう自分の中で芽生えてくると、見方って変わってくると、
まあそれはそうやろな、うんまあ、やっぱ子供をやっぱまあ教育するのにもどんな感じになるやろうとか、うん、まあまあいろいろありやんかそういう、うんうんま、あの周りとはうまくやっていけんのかなとか、うんうん、自分らだけのです、ね、部分だけじゃなしにね、うん、まあ、まあうん、まあまあそんなん、まあ、あんま考えてへん、直感やねんけども、うん、なんで自分がそういうふうにしたかにねようわからん、だからそういうふうやってね、や何もかも要するに一緒じゃない、自分の行動がね、
はあ、うん、
どっか分けてんねやろなあいう、うん、
分けてると思いますよ男は、
うん、そういう女性になりたいな、
結婚側の、うん、
いややっぱその大事にされるその恋愛、
でも男ってねもう3分に1回やりたいしか考えてへんから
で3分だよ自分が基本になってる、
ね、そういう部分やからそうじゃなしに違う脳を使えるいうやっぱり部分とまたちょっと違うと思う、うん、
へえ、
まあ一緒によって、まあ、もちろん一緒にそういう共有する時間があって、うん、要するに楽しめるのが大事なことやけどね、うん
へえ、なんか今までの売名行為とはまたちょっと違った内容でガラッと、
ね、いいですねこういうの、ね、
あこういうのもいいですね、これ月に1回ちゃうか、月に1回ってないですよ、1年に1回ぐらいこの3人でやってみたいですよね、こういう話、ね、へえ、いやすごいいい話を聞かせていただきました、
うん、自分はどうやの、
何が
自分の恋愛観とか自分のそういう願望はどうやの、
願望、
うん、
恋愛観、
いやいや、まあまあ、いわばどういうふうにしたい、
いや私ね、もともとね、うん、そのもっと男性に求めるものっていうのは、うんうんうん、やっぱりどっしり構えてくれてはって、うんうんうん、でやっぱ私の最大の味方になってくれる人なんですよ、うんうんうん、まあもちろん経済面とかもいろいろあるけど、うんうん、経済面は別にね、うんうん、もうこの世の中女性も働いて稼げるわけやから、はいはい、その辺別にもどうにでもなると思うんですよ、もうどうになと、いやそれはね男性、うんうん、いやだって私やっぱり18からもう家の一角だ、あの大黒柱にしてきたから、その辺のお金の感覚っていうのは、うん、なんかあったらもう自分が働いたらいいやん、はい、共同で協力し合っていけばいいやんって思ってしまってるから、うん、全然その辺にはもういいんですよ、うん、いやそりゃ旦那の経済力はあった方がいい、ないより、うん、あった方がいいけれど、万が一もしもの時はまあ私が働きゃいいかなっていう、う
ん
まあ、
世の男性そんな甘い女の子おれへんからね、あのうちらの嫁でもお金入れへんかったらすぐあの出ていったからね、
うん、いやそれはでもほんまにありきやと思うんです、それは女性の本来の姿やと思うんです、
やっぱり、うん、それはやっぱりごっつい大事なことやから、うん、はっきり言うて、うんうん、まあ自分みたいな考え方だけど、うん、ごくごく
まれでしょ、
まれやわ、
珍しいですね、
うん、99% そうじゃないからね、うんうん、
だからまあなんかこう言われましたよ、うん、あの私はその男を、あ、うん、社長言いましたよね、私にね、うん、私のやっぱり思考っていうのは、うん、男をダメにするって、うんうん、やっぱいろいろこう手を出してしまう、手を出すって変な言い方ですけど、うん、じゃ尽くしすぎるというか、うん、なんていうか、そのおしぼり一つにしても、うん、お箸にしても別に自分でやれるんやから、うん、自分のタイミングでって、うん、でもそれをやっちゃうんですよ、
癖なんです、
ね、癖なんです
もん、自立できへんようなあるいうことか、
あそうそうそうそうそう、それを社長に言われたこと、
甘えてしまうわけな、うん、
前のカウンセリングルームで言われたこと、
うん、言われたことそのまんまですね、
う
ん、
依存させてしまうと、うん、
だからそこはもう、うん、やっぱりあちょっと立て替えていかなきゃいけないなと思ってるんで、
そうや、自分みたいな、ね、奥さんやったら俺働かんようになるかな
と、うん、そう、うん、だから
うちのさんって働いたことないからね、
あそうなんです
ね、うん、
まあこれ逆を返せば俺はわしは会社あるで言うた
んですよね、いやいや
そういうことですか、
これが京都人のやらしい汚いところです
よ、裏を返すそういうことは言うねん、うん、いやだからやっぱりまああんまりそうやると音が多分働かないから、
うん、そうなんですよ、うん、だからダメにしてしまう、
あそうやろうね、
うんうんうん、そこはもうなんかこう言わないようにね、うん、していきながら、ね、
うん、でなんかもう最初のテーマ何やの、俺をちゃんと紹介しんかいなとその偉い人やいうことやな、
もう3分の2
もう言い伝えぐらい、ね、
なんかもうちょっと時間が経つの早すぎてもうどうしたらいいのか
分
から
ない、業界で何をどうこう、
あの社長はやっぱりね、そのお笑いの世界に入ろうと思わはったそのやっぱりきっかけというか思い、 うん、やっぱお笑いに対してすごい熱いじゃないですか、うん、でま
あ
ま
あ、あのお笑いは俺嫌いやね基本的に、はあ、でなぜ入ったか言うたらやっぱまあいわば面白いやん、はい、で面白いことを仕事にしたいなとかね、はあ、であのじゃあ芸人に なるんじゃなしになぜマネージャーをやったか言うでまあいわばそういう人をやっぱこう支えていきたいなと、はいうん、でまたそういう裏の世界見てみたいなというアウトローの世界というか、まあ、芸能界というどういうですね、しきたりで何を考えてどういうふうにメッセージを送ってどういうふうにやってるのかなと、はい、そういう人をフォローしてみたいな、はい、で、まあ、現在はもうそれをもっと そこで学んだいろいろなことをやっぱり一般社会に伝えたいなと、うんうん、この素人どもに伝えたいなというような思いでその5年ぐらい前に一般大衆に向けてそういう漫才塾要するにまあ開催してるという形でねで、まあ、質問としてあやみも今1年6ヶ月こう漫才塾通ってるやん、
はい、
で自分からの生の声をここで、はい、要するに何を学びどう成長したか、はい、どれだけ私は幸せになったかどれだけやっぱり楽しい思いをしたかここをやっぱり伝えてほしいわけね、うん、俺の口から何やか言うともうしゃあないわけよもう自分の生きしようにな
んか今日の大竹哲夫のなんか語ろう会みたいな感じで、あやみの売名行為でも
どうやった現実受けてみて、
うん、そうですね、うん、あのねやっぱりね私ねもう公開してしまってるんで言いますけど、うんうんうん、まあ私うつ病を病んで、うん、まあもう4年ぐらいで今もまだ心療内科通ってるし、うんうんうんうん、まあそういう部分ではまだねその気分というか体調とかももちろんそれメンタルはもうこう激しいんですよ、
はいはいはい、
上がったり下がったりで台風の気圧がどうたらこうたらとかいうのも結局やっぱり今でももう12が起きてるから結構大変なわけですよ、はいはいうんうん、でもそれがやっぱりそのいろんな仕事を経験してきてうつになり始めた頃っていうのはもう戸を閉め切ってたし家から出たくもないテレビもつけたくないもうクーラーもつけたくないご飯も食べたくないでまあ、きっかけがあって朝パラに出させてもらう、うん、レギュラーで1年間やらせてもらう、うん、その流れで、うんまあ、あの大竹社長に出会わせていただいた、うん、そこから私の人生はガラッとこう変わったわけですよ、うん、あ新しい人生が始まるでまず自分の中でこうあるわけですよね、うんうんうん、そこからやっぱり漫才を漫才塾って言うけれど、うん、漫才をしたいって思ったことも正直ない、うんはいはいお笑いを突き詰めようって思ったこともない、うんうん、好きやけど、うんうん、で母方の血筋には、うんまあうん、元漫才師の方がいらっしゃるから、うん、その話は聞いてた、うん、で父方のお家は閉鎖的やけど、うん、母方は笑いに満ち溢れたお家だっただから笑いに関しての抵抗はないし好きやけど自分はやるとは思ってなかった、うん、さあどうしよう、
うん、
でまあ漫才塾に来てみませんかっていう話で一回授業受けさせていただいて、うんうんうん、でまあ、社長からいろんなそのメンタルの講義だったりとか、うんまあ、そういうお笑いの講義を一回受けて、うん、あ私ここで変われるかも、
うんうんうん、
でやっぱりそのお笑いがこんなにこう、うん、なんていうんですかねグローバルで奥深いものやっていうのがこう、うん、日に日に分かっていくわけですよ、うんうん、じゃあここで私の居場所が見つかったってこう思うわけですよ、はいはいはい、で、まあ、今ネタがどうたらこうたらとか自分のやっぱ立ち位置だったりとか、うん、自分のキャラにこういろんなこう思い悩んでますけど、うんうん、でも私が今まで仕事してきた中で思い悩んだことを上司に言うとか相談する、うん、そしてそれを的確な回答いただくってことはまずなかったです、うんうん、自分で考え自分で解決しまた自分のお腹に落としたまんまで我慢する。でもここに来たら漫才塾やけどお笑いを通して社長にいろんな方法論を教えていただける。で自分の考えてることの枠が広がっていく。あ楽しいな、うん、ますます自分はここにいたら自分は変われる、
うん、
じゃあお笑いに対してのものの見方が変わるから、うん、私も笑うことが好きやし、うん、じゃあ人を楽しませることができたらって思うように考え方が変わっていく、うん
なるほど
うん、で、まあ、水曜日と土曜日と来させてもらってますけど、うんまあ、土曜日の塾なんかはやっぱりもうプロフェッショナルを狙ったハルスばっかりたちなんで、うん、やっぱりその方たちと一緒にやらせていただくことによって、うん、お笑いの深さっていうのがもっとより知れて、うん、で自分自身を逆にコントロールできるようになってきてる自分がいるから、うん、やっぱりその体調面とかメンタル面では漫才塾に来させてもらってからは非常に変わってきている上昇志向になってきてます。
自己成長いうのがもうありありと見えてる。
見えてますね。
ここ聞いておいて自己成長がありありと見てると。
聞こえたか
聞こえたか。ここ大きいところ。
そうなんですよ。だから、うん、そのお笑いって、うん、その やっぱ触れ合うことっていうのは普段テレビとかしかないけれど、うん、やっぱりリアルにこうやって自分が感じさせていただいていくと、うんうん、あ、こんなにも自分を変えてくれる、はいはい、でましても人生も変えてくれる、うんうん、すごいやっぱ大きいものやな、うん、もう世界の助けになるんじゃないか
と。なるほど、
うん、やっぱり1日1回絶対人間で笑ってるんじゃないですか、はいはいはい、でそのプロを目指させてもらえるっていうのは非常にやっぱりありがたいなと思っているので、やっぱりあのこうお笑いを目指してる人目指してない人でも思うのは、漫才塾見学できるから一回ほんまに来てみはったらいいのになとか、お笑いライブとかワンコインやから、あのそういうのをちょっとやっぱ友達から聞かはるとか、フェイスブック見て知らはったら一回ほんまに見に来ていただきたいなっていうのは切に願います。
なるほどね。笑いとは、まあ、幸せになる哲学と
哲学と、
うん、っていう
人生の道しるべ、うん、
なるほど。
私にはね、うんうん、でもそれは私に限らず皆さんに言えることじゃない、何かが見つかる、何かが変わる、
うん
はい、
だからゴーはどうい
きなり
振るけども、
うん、その漫才塾に関して、
うんうん、まあまあ今自分も講義やっていろいろ、
でも僕もね、その人前で喋るってことをほとんどしたことなかった人間だったんですよね、うんうんうんうん、社長にそういう声をかけていただいて、うんうんうん、漫才塾でその、まあ、落語作家なので、うんうん、落語を題材にいろいろ語るんですけど、うんうんうん、なんかねそのすごい自分の違う面がこう開けてくるというかね、だから笑いっていう共通項があることによって、うんうんうん、そこをこう軸に交流して、うんうん、お互いの知らん面をそこでこう交わせるというか、うんうん、そういうのもあって、なんか僕自身もやらせていただいてすごい勉強になってるなと思って。
あ
で、うん、ちょっと宣伝していいですか、
はい、
はい、どうぞ。
残り時間があったんですけど、はい、で僕がその客前に出るようになって、まあ、もっとそういうこと やった方がいいなと思って、今度そういうちょっとイベントをやるんですけど、ね、
はいはい、どんなイベントやるの、
まあ、ジュースのシアターセブン
の場所
はシアターセブンで、9月の10日に、
はい、
時間は19時スタートなんですけど、
はい、
福祉のイベントなんです
よ。
で僕と仲良くしてくれてる、うん、あのもう一回りしたの一田響子っていう福祉のプロの、うん、プロをお呼びしてですね、うん、その場でその福祉の現状であるとか、
うんうん、
その今の福祉が抱えてる問題であるとか、うん、そういうことをちょっと僕が聞き手に回って、うん、あのやるイベントも決まってるんですけど、
へ、
ガイドヘルパーやね。
そうですね、
知的障害者の、
う
ん、はい、
そうですそうです、
うん、へ、いや俺もヘルパーの免許持ってるから分かるわ。うん、
人って意外やね、
いろんな面がありますね、
うん、その社長こそどうなんですか、うん、やっぱその漫才塾とお笑いにそのかける思いだったりとか、やっぱすごい熱いじゃないですか、いつも胸叩いてお笑いはここやー言うてはんの。
やっぱりね、まあ、世の中、まあ、あのボランティアもこっち大事やねんな、
はい、
ね、ボランティアいうのはやっぱりいわばね、自分の労働時間と労働を相手に無償で与えるのはボランティアやねんけども、
はい、
手軽なボランティアいうのはやっぱりね、笑顔と笑いを相手に与える、うん、まあ、例えば自分が上機嫌であるいうのも一つのボランティアやね、うん、やっぱりまあいろいろ接して不機嫌なやつおりやんか、うん、で不愛想なやつとか、うん、でもうこんな顔やってるやつおりやんか、うん、それ笑顔でもないよね、うん、まあラジオやから見えへんけど
分かんないって、でも汚い顔もうよろしい
でやっぱりまあそういう意味にね、やっぱりあの笑いいうのは、まあ、手軽なやっぱボランティアというかね、人をやっぱりまあ勇気づけたり楽しませるいうやっぱりまあ部分やから、はい、ね、現代やっぱりね、企業を勤めててもコミュニケーションができへんという、でコミュニケーションの、まあ、道具としてね、あの笑いいうのはもうすごいあの便利やねんな、簡単に誰でも使えるわけで、それはすごいいろんな意味で、家でも要するに会社でも、うん、まあね、同僚とおってもやっぱりまあ楽しい、うん、やっぱりまあ部分になっていく、このいう、まあ、笑いというコンテンツというのは覚えてほしいなと、うん、今までプロだけやったけど、これはもっともっとその広げていきたいないうのは思いです、
うんう
ん、
あ、
これでいわば差別と戦争がなくなるの違うかなというかね、友達秀津さんが言うてるようなやっぱ思いね、それはやっぱりまあ僕らはそういう意味でやっぱり貢献してみたいなというのが、うん、思いやね。
あ、もう社長の思いってもう熱いからもうじわじわ伝わってくるんですよ、うん、ね、先生、そんなことないですか先生、
うん、いや、まあ、基本的にまあインチキやけどね、これもね、
で
まあ、そこはやっぱりまあテーマにしてるわけやから、あんま熱い熱い言われるとやっぱまあインチキやからちょっと熱いんやろうと思うけども、まあ、基本的にはあの
熟成聞いたから熟で払わんでええど
要するにあの肩の力抜いて、ね、うん、何が大事かいうことさえ分かってもらえれば、
そうですよね、うん、
でやっぱり笑いのこっち大事じゃないいうのがね、
そうですよね、う
ん、99% はね、あのほんまそれは聞く側で自分から発信することせえへんから、
ね、
笑いを、
う
ん、
あそうですね、
うん、で一遍やってみたらこれほどすごいスキルというかね、これほどすごいもんやなという、うん、何でも叶うからね、何でも叶うから、自分の要するに健康であろうが、あのお金であろうが、対人関係であろうが、何でも叶うから、叶
うけどインチキ言うてるから
な、
だから半分それを入れとくよ、ね、うん、インチキに叶うから、まあ、あの
そういう取り直そうかこれ、
いやいや、これ大事やね、うん、うん、インチキでないとあかんわけ、うん、
誰も
聞いてない、あの完璧にはしんどいね、
そう、
ちょっとやっぱりね手抜かなあかんね、
抜きたい、
ね、いろいろね、うん、でやっぱりまあ自分のやっぱり部分でインチキを入れといたらどれだけ楽かいう、
うん、手抜きたいな、
適当に入れとかないと、うん、あのあやみんみたいに頑張りすぎるようなもね、
いやいや、
もうやっぱりまあいろいろ大変やから、
そう、うん、力の期待も、う
ん、ちょっとやっぱりインチキ入れとかなあかんよ、
今日は英語と学びました、ね、
はい、あの今日書いててください、はい、インチキとは
インチキ講義
インチキ講義でということでインチキ講義終了でございます、はい、まあ本当に今日あの30分ほんまに毎回毎回おもし短いんです、短い先生、これちょっとなんとか30分こう40分とかにしてもらえないですかね、
だんだん伸ばしていきます、
伸ばしていきたいですね、ちょっと本当に、いや、あの他のねラジオよりも、いや申し訳ないです、皆さんも頑張ってあるんですけど、あのね、私のこのあやみの売名行為ってほんまに内容濃い、皆さんのためになるやっぱりこうトークをね毎回してるって私思って自負してるんですよ、
はい、
いやほんまに人間性のこう出たというかね、はい、はい、だからそういうやっぱりそうリスナーをいっぱいこう増やしていきたい部分で、まあ、ちょっとこれはぜひほんまに聞いていただきたいんで、ちょっと先生ここやっぱちょっとこう時間を5分ずつでも伸ばしてもらえないですかね、
特番とかいいんじゃない
ですか、特番2時間スペシャル誰が聞くねんみたいな誰が興味あるねん、
そういう価値あるんです
かいやありますよ、はい、2時間で1日でもいいぐらい、ここ27時間ラジオでもいいぐらいですよ、
たまにすごいこうちょ長尺のやつをやって、う
ん、やりたい、これはほんまにあの伝え、うん、ラジオがやっぱりメッセージ性ってすごく、
まあ、学校の話してまたそれ
は、あ、そうかそうか、はい、なんかもうそんな言われてしまいました、社長に早く帰りたいらしいです、はい、ということでですね、まあ、楽しい時間ほんまにあっという間でね、エンディングの時間でございます、もう悲しい限りなんですけれども、まあ、というわけでですね、本日のゲストはですね、大滝エージェンシー社長、漫才塾塾長大滝哲夫さんと、落語作家構成作の高田剛先生でございました、今日はありがとうございました。あの漫才塾からのお知らせでございます。毎月第1第3水曜日は19時から、第1第2第4土曜日は、14時から大滝塾長のお笑いスキルアップ講義と、土曜日限定なんですが落語作家高田先生のネタの作り方など講義がございます。プロアマ部門のお笑い養成所、随時あの見学もしていただけますので、ぜひあの見にいらしてくださいね。であの詳しくは漫才塾ホームページをご覧ください。そしてですね、漫才塾では毎月第3土曜日には大笑いライブを開催しています。14時から、四ツ橋今井ビル3階にてです。塾生がですね、まあ、あのネタを披露いたしまして皆さんにこう、こう笑っていただくんですけども、これね毎回ねご好評いただいてますライブなんですね。満席でちょっと本当非常に嬉しい限りなんですが、9月に限っては、17日土曜日ですけども、時間変更で会場が16時半、開演17時からでございます。ワンコインでございます。こちらもぜひぜひねご来場お待ちしておりますので、どうぞ皆さん一人でも多くの方にご来場いただければと思います。それではリスナーの皆様、次回までごきげんよう。あやみんでした。